ニュース真剣勝負。この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきます。スタジオに来てくださいました安本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、今朝のテーマは尖閣諸島の海洋調査ルポから今考える民主党政治ということでお話しいただきます。はい、
これ1週間前の新聞記事なんですが、はい、ぜひ読んでもらいたいという記事の紹介からさせてもらおうと思います。
お願いします。
先月30日のこれ産経新聞朝刊の一面に載ってるルポなんですけども、まあこれを読んでもらえば日本の領土領海がいかに中国に蹂躙されて無法がまかり通っているかがよくわかると思います。この海洋調査、先月末にですね、沖縄県石垣市が崩れつつある尖閣諸島の生態系の調査のために行ったんですね。はい、で、この船に、産経の記者は同乗していました。で、この調査船が調査海域に到達したのは4月27日の午前5時45分でした。その時には水平線上にですね、2つの船影が見えて、それぞれが緑色の光と赤色の光を発光してたというんですね。はい、で、緑色の光を発光してのは海上保安庁の巡視船、赤い光を発光させてのは中国海警局の、まあ公の船、公船と言われるものなんですね。で、それぞれが同じような内容を発してるんです。はい、どういうことかというと、ここは日本の領海などで退去するようにという、まあ、というのやつと、それから中国の領海なので退去するようにということなんですね。で、これが奇妙なのは、ここは尖閣諸島から12海里22キロ以内の海ですから日本の領海なんですが、中国の公船が入り込んで、この時はもう2隻午前5時15分から入り込んでいて、前日の夜の10時に石垣港を立った調査船を待ち構えていたんですね。で、そういう状況の中で、調査船に対してたどたどしい日本語で無線連絡してきたんですよ。どういう内容かというと、長魚島、これ、尖閣諸島のことを中国では長魚島と呼んでるんですが、長魚島およびその付属の島々は古来から中国固有の領土である、うん、その周辺12海里は中国の領海であると、まあこういう無線を打ってきたわけです。はい、当然ながら海保の巡視船も打ち返しまして、領海における汽船の航行はそちらの方でということですね。はい、無害通行とは認められない。まあ、領海でも無害通行だったら通れるというのは国際法なんですね。ですが、これは無害ではないので、日本の領海に侵入するなと警告を、まあ、返したわけです。はい、それに対して中国側は、汽船、あなたの船の主張は受け入れられないと、まあ、応じずですね、調査船に接近しようとしたんですね。
怖いですね。
はい、怖いです。これ接近するの理由がありまして、自分の領海だと主張しているところに入った船を調べることで管轄権を既成事実化しようとしているわけですね。
そういう狙いがあるんですか。
はい、ですからそれを防ぐために海保側は実は11隻の巡視船をここに派遣していたんです。で、間にいくつも入り込ませて近づかせないようにしたということです。この11船というのをちょっと覚えておいてください。これだけ人手と、はい、それからお金もかけてるわけですね。はい、この中国の船のためにということだと思います。で、にもかかわらず、この中国の船は、調査船まで1キロまで迫ってきた。本当にこれこそ怖いということですよね。そうですね。まあこういうことが行われているということです。で、結局この日本側の分厚い警護のもとに調査は午前8時半までは行われたんですね。はい、で、一応の調査が行われたので調査船は帰路に着いたんですが、中国側の船は4時間も追尾してきた。まあこれは嫌がらせという事態なんもないですね。で、こういうことが日本の領海や公海、公の海で平然と行われているのが今の現実だということをぜひ知ってもらいたいんですね。はい、で、なぜこういうことになっているのかということも考えてみましょう。まず中国は古来からの領土と言ってるわけですけども、実はこの尖閣諸島周辺は昭和43年1968年に国連が調査をして地下資源が眠っている可能性が指摘されたんですね。はい、で、その3年後の71年から中国はと、まあ、これは台湾も入るんですが、中国、台湾の領海だということを所有、主張し始めた
厚かましいですね。
厚かましいですね。
資源があることは分かってから言ってきた、
はい、でそれまでには日本のカツオ加工工場がここにあったんです、うん、ですから日本側がずっと利用してきたのでこういう主張は認められないと、根拠ないことだと、日本側が本当はその段階で 反論すればよかったんですが、はい、時期的にですねその2年後1973年に日中国交回復というのを、まあ、しようとしてたんですね、はい、その交渉の際に中国側はこの主張も持ち出してきたんですが、その時に、中国側も狡猾でして、これは将来の課題として次の世代に解決を任せましょうよということも言ってきたんです。でそれにうかうかと当時は田中角栄首相と大平正芳外務大臣でしたけども乗ってしまったんです。
わ、
そこではっきりと反論しなかったというのがこれ禍根のもとなんです。でそれでも中国の国力が弱い時は問題はなかったんですが、はい、徐々に国力をつけて海への支配権を、まあ、確立できるような力をつけた時に、これ時期的に2009年ということになりますが、民主党政権が誕生したのがもう僕は国難の始まりだと思います、
はい、
民主党政権始まった時には鳩山由紀夫総理大臣でした。で鳩山さんは在日米軍の普天間飛行場の移転をめぐって、沖縄以外のどこにでも、作りますよと言いながら結局作らなかった。それによって日米安保条約は、非常に傷ついたわけですね、まあ、これが中国側に対する抑止力を弱体化させたと思います。から2010年にはさらに、大変なことが起こりました。尖閣諸島で、中国の漁船が取り締まりをしていた日本の巡視船にぶつかってきたわけですね、はい、取り締まりを逃げ当たりぶつかってきたわけです。でその時に船長らは逮捕されてその船は確保されたんですが、時の総理大臣は菅直人さんでした、中国に気を使って船長を早々と無罪放免したわけですね、もうこれで誤ったメッセージを送ってしまったと思います。日本側は強く出れば尖閣諸島の海の主張はしないんだと、はっきりとここで日本の領海なので中国船長は日本の法律で裁くと言えばよかったんですけども、無罪放免したわけですから、例えばパトカーにぶつけたやつを逃がすことはしないですよね、
はい、
日本の巡視船は海の警察ですから、それの取り締まりを逃げようとしてぶつけてきたやつをシャーシャーと返したわけです。
ありえないですね。
ありえないですね。これが、まあ、民主党政権のも、実態だったと思います。で次野田佳彦さんという人が総理大臣になりました、はい、民主党の人ですね。で中国側の圧力が強くなったのでそこで尖閣諸島の国有化というのをしたんですが、もう中国側には野心の野望の火がついてしまっていますので、うん、まあ後の祭りですよね、こういうことを生んだのが僕は民主党政権だったと思います。国民にとってはですね、鳩山さんというのは総理大臣を辞めるときに抑止力というものを初めて知ったと、知れば知るほど在日米軍の存在が存在意義が分かったと、こういうことを言った人です、
はい、
それから菅直人さんは、東日本大震災があるまで日本の内閣総理大臣というのは自衛隊の最高指揮官だということを知らなかった人です。こういう人たちが、政権を取っていた時代が3年3ヶ月日本にはあったわけですね、はい、その間の日本が受けた不利益というのはもう僕は計り知れないと思います、はい、でその時に民主党政権を支えていた人たちというのが今立憲民主党にたくさん残っているわけです、はい、例えば岡田さんもそうです、枝野さんもそうです。枝野さんは官房長官
で、ね、
政権を支えていたわけですし、蓮舫さんもそうですし、蓮舫さんなんか、仕分けをするときに
事業仕分け
をするときに2番じゃダメなんですかとスーパーコンピューターに対して言ったわけですよね、1番でなきゃこの世界は全く意味がないんだということを知らなかった政治家ですよ、うん、それから、まあ、辻元さんに対しては日本大阪の人たちは、まあ、言うべきことがたくさんあると思いますが、そういう人たちが今、副代表になったり、幹事長になったりして支配をしているのが立憲民主党という政党ですね、はい、もしこの政党が政権取ったらどうなんだろう、僕は勝手にこう思いますけど、おそらく尖閣諸島は中国のものになってしまうと思いますね、そういうの危機感というかそういう不安感を持たせているのが僕は立憲民主党だと思います、はい、 今朝のニュースでもありましたけど、泉代表が政治改革問題で、納得のいく返事が、与党側からなければ、解散を求めると言ってるわけですね、うん、解散を求めるということは今の政権じゃダメだということをアピールするわけですね、はい、そしたらその次にあるのはじゃあどこの政権にという時に私のとこにと、これもセットでなければいけないですね。にもかかわらずどんな政権にするのかということを全く今のところ示してないわけ
です ですね、
は
い、
にもかかわらず解散だ解散だと言ってるのは僕は準備もせずにですね、脅しをかけているだけじゃないかなと思います、うん、政治家として本当にそれでいいのかということですよね。万年野党のままだったらいいですよ、政治あるいは政党っていうのは与党になってあるいは政権を取って自分たちの理想の政治をしたいというこういう気持ちを持って初めて政治家ですよね、はい、それが全然示されてない段階で、解散を求める解散を求めるというのはどうも政治家としての基本的なところ大事なところが、はい、スポーッと抜けてるんではないかなという気しますね。
こんな状態で今立憲民主党も政権取ったとしても、はい、彼らも困るでしょうね。どうしていいかね。
困ると思いますね、僕はテレビで泉さんのことを見るたびにですねこう思うんですよ。この人が例えばバイデンさんとかトランプさんとかと握手して話ちゃんとできるのかなと思いますね。
あ、そうですよね。
もう見るからに格負けしてしまってね、ような気がします。やっぱり準備が不足してるしそれだけのまあ貫禄も不足してるし、まあ知識、それか政治的手腕も明らかに不足してるような気がしますよね、うん、そういう人が野党第一党を率いていて政権交代を訴えるという状況を僕は日本にとっての最大の今の悲劇だと思いますね。
そうですね。2009年に我々日本国民はどうして民主党を選んでしまったのかというのを振り返らないといけないですね、はい、
そうだと思います、状況がねちょっと似てるんですよね。あの時も消えた年金問題があって、はい、自民党はしっかりと官庁を把握してない仕事してないということになった上に閣僚たちの事務所経費の問題が出たわけです。自宅を事務所にしていて家賃を、まあ、経費に上げていたとか、はい、光熱費等を余分に上げていたとか、まあ、金額はそんなにはべらぼうには大きくないですけどもやっぱりそれは不正だということでかなり怒りを持ったわけですよね、うん、その怒りで、まあ、清潔な政治をやるという民主党を信じてしまったところはあったと思います。それから民主党も非常に混乱だったわけですよね、財源はいくらでもあるんだから使い方さえ変えれば無駄なお金を使わなくて済んでそれで年金もカバーできますよとこう言ってたわけです、はい、で結局やらしてみたら足りないので増税させてくださいと菅直人さんの時から言い出したわけですよね。そうですね。で、にっちもさっちもいかなくて最終的には自民党と公明党との三党合意をして解散をして政権をもう一回どこに預けるか国民に問う代わりに増税もセットにしましょうという三党合意があったわけです、うん、僕これ民主党にとっては政権を取った時の公約破りですから。
そうですね、
やっぱり実力がない人をあるいは政党を選んでしまうと結局は行き詰まって、投げ出すということになってしまうだけだなということを僕たち学んだと思いますよね、うん、その時のことを今もう一回思い出すべきだと思います。今事務、政治資金の問題僕たちすごい腹立ってますが、ですから自民党はノーと思ってますけどもじゃあそれがイコール立憲民主党かというとここにはならないと思いますね。
それがまあ立憲民主党の支持が伸びてこない理由なのかもしれないですね。
だと思います、ただ自民党が嫌だということで 選挙に行かないとかあるいは今回だけ立憲民主党に入れようとしただけでも政権交代を送り得ますからね、はい、そこのところもこれからおそらく秋にかけて、解散総選挙があると思いますけども、はい、それまで僕たちは考える時間をもらってるというふうにね考えた方がいいかなという気がしますね。
そうですね。2009年の状況に非常に今よく似ているからこそあの時どうだったか思い出して、はい、次の、まあ、政権選択選挙に備えなければならない
と。そうだと思います。
ということですね。元産経新聞編集長の安本俊久さんにお話を伺いました。安本さんありがとうございました。